Hello everyone, welcome to my podcast. はい、今日はエミレーツ航空で勤務しているかなえちゃんをゲストにお呼びしてます。かなえちゃん、
よろしくお願いします。かなえです。
お願いします。自己紹介からお願いします。
はい、私は関西出身、アメリカ育ち、今はエミレーツ航空で、もうすぐで丸7年働いています。かなえです。
7年か。
関西弁と英語のバイリンガルって言ってます。ちょっと日本語も伝わるかもしれないけど、よろしくお願いします。
お願いします。かなえちゃんのことをどんどん聞いていきたいと思います。じゃあかなえちゃんが最初の仕事、エミレーツの前にしてた仕事はどんな仕事してた？
エミレーツの前は1年間だけやねんけど、外資系 IT の会社で営業をしてました。
営業してたんや。
そうやねん。
すごい。
なんかその頃は本当にバリバリに、まあ、グローバルで働きたいっていう志望がずっとあったから、まあ、それに沿って、まあ、キャリアウーマンになろうって思って普通に就職して頑張っていたものの、1年で転職するということになりました。
それはなんで辞めようと思ったの？
もう本当に自分の興味の分野、すごいいい会社だったし、すごい同期先輩部署の皆さん本当に恵まれてて、もう会社としてはもう研修もすごい力入れてくれる会社で、もう入社してから8ヶ月ぐらい以上すごいずっと研修で、もうなんか1年間の間にほとんど研修で終わったんちゃうかっていうぐらい、結構すごい学ばさせてもらって、めちゃめちゃいい会社ではあってんけど、本当に自分の興味分野と違うっていうのがつくづくひしひしと感じていて、私がやりたいことはこれじゃないかもしれないと思ったら、なんかそう営業やってたから、営業のその初めての契約をゲットしたみたいな時でも、全然やったーっていう気持ちになれなくって、あ、これがこのまま続いていくのかみたいな、なんか自分がやりたいと思ってることちょっと違うかもしれへんっていう違和感を感じ始めてから結構悩んでて、まあ、1年でね、新卒から1年で何が分かるねんっていう感じでもあるんですけど、やりたいことが違うかもしれないと思い始めてから、私にもっと会うことはないかなって思って、考え始めたかな。
じゃあそこからなんでエミレーツに入社したん？
そう、全然学生の頃とかは CA になりたいっていう願望とかはあんまりなくって全然なんかそういうつもりもなかったんけど、なんかある友達が、私が悩んでた時に相談してて、その子は日系の会社で CA をやってた子で、で自分のやりたいこととちょっと違うかもってその子も思ってて、でその子がなんかやりたくない理由じゃないけど、やめたいかもしれない理由っていうのがいくつか挙げてて、でそれを聞いた私は、なんかそれってその子からしたら、こう一つの場所に入れないとか、深いこう関係をお客様と築けないとか、一個一個毎回変わるから、なんか同僚とかもコロコロ変わるし、そういうのが全部私にしたら、めっちゃいいやんってなってその子が嫌って思ったことが私にはめっちゃいいやんって聞こえて、確かにかなえにめっちゃ合ってるかもしれへんな、この仕事みたいな感じで話してて、でも日系は無理よなさすがにみたいな感じで言ってたら、もうじゃあ会社で募集してるところないかなって言って、もその場で調べてみたら、エミレーツだけ唯一、その時にそのタイミングで募集が出てたから、じゃあとりあえず出してみようかなみたいな感じで、もうその日夜帰ってCV 書いて次の日提出して、でポンポンポンポンみたいな。
すごーい
タイミングでしかない。
全部タイミングやったんやな。
びっくりだね。もう会社の方とかにも、もう先輩とかに辞めますっていう退職届とか出したときに、なんか何するの次って言われて、CA って言ったら、なんか間違いすぎて、みたいな感じで。
びっくりされた。
もうやることやってきなみたいな感じで、やりたいことやるべきだよみたいな、もう違いすぎて、なんかみんなも止めるどころ、もうなんかね、関係なく止め、止め、違う、同じ業界の違う会社とかにさ、行くってなったらさ、ちょっと止められたりするかもしれへんけど、もうなんか、やりたいことやりなみたいな感じ
で。いい人たち。
うん、すごいよかった、ほんまに恵まれてた。人にはなんかいつも恵まれてるなって思う、人生通して。
まあでもかなえちゃんがそういう人やから、いい人が周りに集まるんやろ。
そうなりたいな、そう、そうありたい。
そっか。じゃあその CA になるのにスクールとかに通っていたわけでもなく、
うん、
もう面接にそのまま挑戦。
そう、それこそだから面接がすごい私は楽しかった。だからもうなんか今までやってきた自分が普通の本当に説明会に行って、その面接最初1時2時やってみたいな、そういうなんか普通の本当に日本のみんなが通る面接をやって、うん、筆記試験とかそういうのもあってやってきた就活しか知らんかったから、その CA の面接ってやっぱりちょっとなんかモデルのセンサーじゃないけど、なんかそういう感じの。なんかはい何番通ったみたいなさ、なんかそういうのが私はなんかもうダメ元で受けたからさ、全然受かるっていう気持ちも、まあまあ受けてたから絶対受かりたいっていう気持ちはもちろんあったけど、私は受からないやろって思ってたから、余計になんかもうその場を楽しもうと思って他の女の子たちを見るのもすごい楽しかったね。なんかすごいみんな。かっこいいみたいな。
なんかその時に面接の中で意識してたこととかある？
面接の中で意識してたこと、うん、自分じゃなくてやっぱり相手とか周りのこともすごい意識してた。グループ面接の時とか特に、
うんうん、
あとはその自分が思ってることを素直に言うことも大事だけど、やっぱりその会社側が求めてることとか、CA として大切な特徴みたいなのをちゃんと伝えるようにしてたかな、うん、
なるほど、いいアドバイスです。
うん、結構自己主張激しい子とかはやっぱり自己主張はある程度はしないといけないんだけど、激しすぎたらダメだし、逆に弱すぎたらなんかすごい、日本の面接は特にみんなインビテーションのみでみんなスクールに通ってるような子たちがいっぱいいて、なんか結構本当に同じメイクで同じ座り方で同じようなこうなんていうの、答えを求められてる答えを言うみたいな、多分そういうのを練習してきてる子たちがすごく多かったから、すごい私が衝撃的やったのは、そのエミレーツの面接官の方がなんか Everybody be yourself みたいな、Stop acting the same みたいな言ってるのをすごい
覚えてる
覚えてるから、なんかあ、もう私はじゃあちょっとみんなと違うし、自分っぽく自分らしく行こうと思って、
うんうんうん、
やったらいけちゃったから、
いやそれでよかったのかも、それがよかったのかもね、
うん、この人はちょっとちゃうなと思われたかもしれない。
じゃあ実際その働き始めて、なんか CA として勤務してきて、なんかやりがいとか苦労してきたことがあれば教えてほしいです。
やりがいはやっぱり特にこの中東のエアラインならではやけど、もう本当に世界中の人たちと出会えること、みんな言うことやと思うんだけど、やっぱりこの飛んでるデスティネーションが一番多いし、いろんな世界を本当に見れるから結構ショッキングなこともあれば、なんか自分が行きたいずっと思ったところも行けるし、うん、なんかそういういろんな世界を見れるっていうのがやっぱりやりがいかなって、こうフライトによって本当に出会う人全然国の人が違うから、そういう人たちとこうコミュニケーション取れるのもめちゃめちゃ面白い話聞けたりするときもあるから、 ろいろ考えさせる、させられることもあるし、うんうん、なんかすごいインスピレーションを受けるときもあるし、そういうのはすごいね、やっぱりやりがいだなって思うね。あと苦労するのはやっぱりそれと、まあ、同じことやねんけど、逆にすっごい多文化すぎるから、いろんな国の人と接すると、お前さんもよく分かると思うねんけどなんかみんな結構日本人のマインドセットとは違う人も多いから、もうなんかやっぱり特に同僚であったり同じこうキャビンで働く仲間は合わなかったりしたら大変みんなすごく強いというかダイレクトの人もいるし、もうなんか「イエスノーはっきりしなさい」みたいな
間違いないな
日本人はうわーってなる
じゃあそのとびとびになっちゃうんやけど、かなえちゃんはもともとアメリカには何歳の時に引っ越したん？
アメリカは小3、9歳の時かな、小3から中3までの、幼少期 と、大学の1年間留学で行ってて、丸7年くらいかな。
小3で初めて行った時って覚えてる？
あんまり覚えてないのよね。もう結構、まあ、その時はその時で多分子供の子供なりに苦労はしたんやと思うけど、もう全然あんまり記憶になくって、なんか今の自分からしたら気づいたら英語喋れてたみたいな感じだから、その感情にこうね恵まれたなと思うし、親にね話聞いたりしてたら、すごい泣いて学校から帰ってきた時もあったとかいろいろ聞くねんけど、そんな覚え全然なくっていつの間にか喋ってる感じやから、うん、すごいなんか今思い返したらすごい恵まれてるなって。
じゃあもう本当気づいたら英語喋れてるって感じやった。
うん、記憶的にはね、多分その頃はそのチューターつけてもらったり、まあ、学校も現地の学校に、普通に通って全く喋れない状況だったけど、うん、まあ、子どもの吸収力ってやっぱりすごいから。多分1年も経たず数ヶ月経ったらもう喋れるようにある程度なってたし、ちっちゃい子ってやっぱりこうコミュニケーション取る方法が中学校高校とかになってきたら、やっぱりちゃんと喋れないとこうコミュニケーション取れへんけど、小3ってまたね、なんか一緒にブランコ乗ろうよみたいな感じで仲良くなれるから溶け込めるのもすごい早かったかな。
あ、なるほど。その中でアメリカにいて日本に帰ってきて、何かギャップとか、その、
私的にはこっちの方が大変やったかな、うん、そのアメリカに行ってから苦労っていうのはあんまり小さかったから覚えてないけど、そのアメリカから日本に帰ってきた時、もう記憶が曖昧な時ぐらいから中学まで全部アメリカだったから、高校とか日本に帰ってきた時が結構、まあ、帰国子女が多かった学校には通わせてもらってるけど、うん、それでもやっぱりその今までのギャップみたいなのを感じたから、なんか自分のアイデンティティじゃないけど、アメリカにいた時はやっぱアメリカ人じゃないし日本人として過ごして、で日本帰ってきたら日本人だけど、まあ、日本で育った子たちとは違って、うん、やっぱりなんかアメリカ育ちの子みたいな感じだったから、なんか自分は誰みたいな出身とか聞かれた時に、え、私ってどこ出身みたいな、結構アイデンティティクライシスみたいな感じたことがあったけど、
ね、帰ってきて苦労するってよく聞くから、やっぱりそういうアイデンティティの面でいろいろ思うことあったんかな。
そうね、結構いろいろ悩んだりした時もあったけど、うん、うん、でもなんかそこまでなんか思い詰めちゃうようなレベルの悩みではなかったから、うん、もう結構自分の好きなように自由にさせてもらってるし、うんうんうん、
じゃあかなえちゃんが今その英語学んでて、なかなかやっぱりネイティブに近づくのってこの年から難しいかなと思うねんけど、こう何かいいアドバイスがあれば欲しいです。
アドバイス、そうね、私なんか英語、そう結構聞かれるのやけど、英語の習得方法みたいな、私がさ、そんなあの気づいたら英語喋れてた人やからさ、あんまりこうやって勉強しましたみたいなのが、いいアドバイスは言えないんですけど、まあ、一個言うとしたら、やっぱり使い続けること。うん、やっぱり日常的に使う機会がなかなかないと、やっぱり、うん、プルーブする、
うん、
やっぱりいっぱい喋ってる人の方がすごいインプルーブするの早いと思うし、学ぶことも失敗もあれば失敗を通して学ぶこともあるし、なんか恐れないで、あと喋ること、うん、リスニングがすごく上手でもやっぱり喋れなかったら自分の意思を伝えれないし、喋ることを伝えること、全然なんか英語なんてね、もう伝わったらいいのよって思う目指したらダメこの会社にいてもほんまに思うねんけど、完璧なんか誰もいないし、みんな母国語英語じゃないし、いろんな国の人がセカンドラングエッジとして英語を通して、コミュニケーション取ってるけど、みんなね、すごくあのこのパーフェクトイングリッシュじゃない子もいっぱいいるし、みんなそれぞれ頑張ってコミュニケーション取ってるけど、全然ねお互い通じてるしね使うことがあると思います。
かなえちゃん今ビジネスクラスで働いてて、もうドバイに住んで長いと思うんやけど、今後のなんか展望とか目標があれば教えてください。
そうね、難しいところですよねいろいろ悩むことも多いねんけど、目標は、何やろう、やっぱり大きい目標として自分が軸にしてることがずっとあって、それはなんかやっぱりワクワクする選択を常にしていきたいと思っていて、なんかそれは自分のこの行動言動であったり、自分のライフスタイルを通して、そのまあビジネスクラスをこの後知恵を続けるのか食べるのかっていうのも今すごい悩んでるところで、実際でもそういう中でもどの選択をしても、やっぱりこう人にワクワクする選択を常に選択してもらえるようななんかきっかけになれたらいいなって思ってて、どんな形でこれを続けていくかわからないけど、その行動することであったり、こう、恐れずに自分のワクワクする道をこう選択してほしいっていうのがやっぱり軸に行きたいなって思ってます。
確かにそれ聞くだけで私はワクワクする。いや、最後になるんですけど、この業界にで働きたい人とか、海外に移住したい、住んで働きたいっていう人、このポッドキャストを聞いてる人に向けてメッセージがあればお願いします。
なんやろう、やっぱり、いろんな生き方あると思うし、なんか頑張ってくださいっていうのも難しいのな、なんか頑張ってるやんみんなみんなめっちゃ頑張ってるし、みんなそれをあのなんていうんだろう、自分頑張ってる自分をすごい褒めてほしい、なんか自分へのやっぱり愛があったら、なんかちょっと臭い話になるけど
いや大事
だ、そう構築していけたら、やっぱり周りにも思ってポジティブなそのバイブスを与えれる人間になれると思うから、自分頑張ってる自分を褒めてあげて、頑張ってる自分を愛してあげて、で謙虚に周りの人にも感謝の気持ちであったり、幸せをこう与えれる人になっていける、自分に余裕があればあるほどやっぱりそういうポジティブな、オーラをこう放てる人になれると思うから、そういう気持ちで前向きに頑張ってくださいって伝えたいですね。
いや、かなえちゃんはもうその人やね、そのものやね愛にあふれてる。
そうでありたいね、自分もそうでありたい、周りもそうであってほしいって思います。
じゃあ今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
それではこの辺で Thank you for listening.